で、そろそろちょっと、後半戦に行きたいと思うんですけど、まあ前半は石崎さんから話をいただいたのを受けて、ここからは本当に素朴な疑問でも、コアな疑問でも何でも構いませんので、まあ、質問を受け付けながら、僕も交えて話をしていきたいと思うんですけども、まあ、先にちょっと僕が簡単にちょっと、まあまあ、休憩中話してたんですけど、まあ、僕自身ちょっと思った感想としては、まあ、言ってしまえば、まあ、整理すると編集者っていうか、いわゆる学芸員で、さっきのヘイバーのこの出てる写真でもそうなんだけど、彼らもやっぱそういう意味ではこう、最後石崎さんが言ってた、展示の見え方全部変えるっていうのを、まあ、写真っていうメディア、まあ、多分、ヘイバーの場合特にこう写真集っていうのって結構、意識的に考えてるのかなと思ったんですけど、僕には。そう見えたんですけど、まあ、写真集の中で、まあ、石崎さんがやってる、やりたいことを、まあ、やっている部分もあるのかなと。で、そう考えると、さっきの建築の丹下さんの方はちょっとかなり編集っていうかちょっと度が過ぎるだろうみたいなところで、
あんくらいやるとなんか分かることも結構
確かにね、うん、そう、まあ、そういう意味でその展示に関わる、まあ、場合建築か、写真か、まあ、学院っていうのはある意味編集者と捉えると、もしくはサンプリング作業の責任を担う人間っていうふうに捉えると、まあ、均等なその作業者として見えるのかなと思って、で思ったりして、で、でさっきスティーグリッツが撮ったアルレット・スティーグリッツが撮ったデュシャンの写真があったりとかも、ちょっと僕が最後宣伝で、まあ、ちょっとまた話すことなんで、まあ、あんまり言いませんけど、ちょっと最近知人になった写真家の方と、まあ、ここにいらっしゃるんですけど話していたことで、まあ、撮られた作品が写真になった時に、やっとそこで見えてくるものが、作品の意図が見えてくるものっていうのが結構あるんじゃないかな。で編集をしないと要は伝わらなかったぞみたいなことも結構あるんじゃないかなと思ってて、で、まあ、ちょっとここに画像はないんですけども、まあ、ロダンの中でもそういう話は結構あって、ロダンの彼の市民と同じようにこうモニュメントでまあ代表的なものでバルザックっていうのがあるんですね。でバルザックってひげ生やしててランローブ着てるおっさんなんですけど、すごいでっかいおっさんなんですけど、まあ、彼の市民の近くにね、西洋美術館にあるんで、あそこタダで入れるんで、ロダンの場所だけは見ていただきたいんですが、あれも最初全然なんであんな作ったのよくわからないって言われてて、でそれをまあスタイケンっていう写真家が自分の作品の写真に収めたことで、やっとこうバルザロダンが本当に何をしたかったのかっていうのが、まあ、理解されたっていうくだりがあって、でその写真っていうのもこうかなりこうスタイケンの意図が通ってるんですよ。でかなり編集をされてて、でその編集によってやっと分かったっていう問題があって、そう考えるとかなり編集者の存在っていうのは、まあ、近代以降かなり重要になってるんじゃないかなと思ってて、で作り手としてはまあ、なかなかこう歯がゆい思いも含めつつではあるんですけど、その辺では結構編集者っていう立場では積極的な意味を持ってこれからで臨もうと思ってるってことなんだ
ね。それが難しいところで、やっぱりその観客からいい反応を引き出しても作家の不況を買ったらどうしなっちゃうんだろうとか、
そういうことあり、ま、ある、
いやありそう、結構まああると思うんですけども、そういう時にそのやっぱり自分は今までとは違う見方を提示したいけども、やっぱり本人の嫌がることをやってまでやっていいのかとかありますよね。でもさっきみたいのスタイケンの写真みたいに、それによってなんだろう、隠されている別の意味が分かったと言われると、それは編集者冥利に尽きると思うんですね、
うん、
でで、なんかやっぱり固定した一つのものになっちゃうよりは、そのいくつのものもあっていいと思うんですけれども、そのやっぱりその同じ点なんかね、さっきみたいに全機構機で展示開示するとかなかなかできないので、やっぱりこう一つ提示したらそれの意味が強くなってしまうので、それに対する反発も当然出てくるんじゃないかなとは思うんですけどね、
うん、割と編集って意識はやっぱありますか、
まあ、ありますね。で、うん、なので例えば自分のところのコレクションだけ出すにしても、その例えば自分の美術館だから、まあ、ある程度空間を分かっている、でそこに配置する、でもその以前にもうすでに選択してるわけですね。これは出す、これは出さない、でそこですでに編集が働いていて、で選んだものをさらにこう、じゃあここに置こうか、どこに置こうかみたいなことがあって、でさっき丹下さんの出したのは建築家に頼むっていうモメントで、 話だけじゃなくて、もう一つその決められたスペースの条件があって、でそこにその、まあ、作品をどういうふうに配置していくかっていうのは、その、空間の中に機能をどれだけこう適切に配置できるかみたいな、都市計画になんか近いのかなと。で、丹下さんはすごい初期から都市計画に入れてて、で、まあ、あと初期のデビュー作に近い論文でミケランジェロの話書いてたり、
ほう、
彫刻もめちゃめちゃ好きなんですよ。で、そういう人だからこそちょっと出したんですけれども、やっぱりこの、編集をするっていう時に、なんかこう僕はとりあえず一つの一人の鑑賞者としては編集者の思いが伝わる方が好きだし、そういうのをやってみたいなというのは思いますね。
その時に、まあ、作家とも散々話したり、まあ、ブック社の場合はとっと相当調べなきゃいけないけど、まあ、汲み取った上で第三の選択をするっていうようなことで、
まあ、できればいいですけどね。で、その例えばさっきロダンが高くしたかった低くしたかったって話やけど、あれじゃあロダン その言葉が残ってなかったらどうなってたんだろうって思うんですね、
うん、
で死ぬまでずっとあの普通の題材に載ってていて、うん、でも、まあ、本人の希望に沿おうよみたいなことで死後をこう低くしたんですけども、あれが見つかってたから今こういうのありますけど、あれ見つかってなかったらどうするんだろうと思うんですね。ずっとあのままこう作品の意味が、まあ、ここで正しい作品の意味とか間違った作品の意味っていうことはあんまり言いたくないんですけれども、うん、作者の意図したものとは別のものでずっと広がってたっていう可能性があるんじゃないかな、
うん、そう考えると、まあ、近代以降で、まあまあ、これ多分絵画の問題でも全部一緒になってきちゃってると思うんですけど、まあ、展示というものはどうしてもこう発表に関わらざるを得なくなってきて、でそうなってくるとやっぱこうどこ、まあ、最初にあの石崎さんがポロって言ってたけど、その展示の権利は誰にあるかっていうのもあるけど、同時にまあその作品っていうのが最終的にどこで作品となるのかっていうのが、まあ、作り手の中で蘇生の段階でね、まあ、どういうふうに作ってどういうふうな動機でできましたってことはあるけども、そこでもう収まらなくなってるところはありますよね。すごいうん、だから、よく思うのはやっぱりインスタレーションというかその 彫刻というのかな、まあ、例えば原美でね、伊藤光昌さんの作品があるわけですよ。で常設伊藤光昌さんってのは焼き物の、まあ、現代刀というのかな、まあ、刀を使ったかなりこうアグレッシブな作家さんで、もうなんかボロボロでね、なんか崩れてる破片までも転がって展示してても見えてもうこうポロポロ落ちていっちゃってるんじゃないかっていうボロボロの刀を、まあ、それも意図的にそういうふうに作ってるんですけど、その数のピースをものすごいおびただしく並べるんでしょう。並べるんですけど、それを並べてる時の並べられた時に伊藤さんはどう思ってるのかなとか、伊藤さんはどういうふうな指示を出してるのかなとか、なんかすごいそういうのは気になるんですよね。まあ分かりやすく言えば伊藤光昌さんみたいなので、でも光昌さんはまだ形っていうか固まってるから密集してるからいいんだけど、やっぱりね、インスタレーションの作家さんとかだってずっと生きてるわけじゃないから、で完全な新書って多分僕作れないと思うんですよ。まあ新書っていう
のは
危険なキーワード
な
のでもう言いませんけど、そういう指示される
いや NG ワードみたい
な、まあ、なんかそういうものがねあってもやっぱりその空間も変わってくるし、移転されちゃったりとかして、まあ場所が変わればそういう解釈も変えざるを得なくなる。
でさっきそのここのハテナにしたところは、うん、まあブックサッカーとか、まあ、今で振り返ってみると近代の作家は、
うん、
まあ、なんていうかこうそこまで展示のことを気にしてたなかったなのか、あるいは作品の強さを信じてたのか、うん、まあ俺の作品はどこに展示しても一流だみたいな意識があったのか、うん、あるいは展示によって見え方変わっちゃったらどうなるんだろうみたいな心配をしてなかったか、とにかくその指示みたいなものは残してなかったんですね。
作品ができた時点でそこで絶対的なものがあるぞと。
でも現代の作家さんが今後作品が美術館に収蔵される時にそういう指示まで書いていく可能性というのはあるんじゃないかなと思うんですね。
まあ実際あるでしょ
うし、ね、そうそうそう、だからその今さっき僕が言った展示を悩む部分っていうのはある種その前近代と現代に挟まれた、まあ、隙間だけで発生する問題で、今後はその作家の指示がちゃんと残されちゃうのかなと思っていて、でもそれも良し悪しだなと思うんですよね。
そうなんだよね。
そうそうそうそう。そのもう指示書があるからこれ以外展示できないってなると、さっき言ったその編集の生まれる余地というか、
うん、で多分編集の余地をあえて残すように指示を書く人もいると思うんだよね。
ああ。
なんとなく
じゃあ書かなくてもよくない
ってなんかそうそうなっちゃうんだよ、うん、だからなんかその辺がまたすごい難しい、まあ、状況に、まあ、神経質といえば神経質なんだけど、あの状況に来てるのかなと思う、まあ、故に多分こういう問題も、ね、出てきてると思うんですよ。
で、僕がその彫刻作品をこう、まあ、美術館とかで見て結構いいなっていうのは、その壁とかで仕切られてるんじゃなくて広い空間にこうポコポコあって、で目の前にあるものを見るよりはなんかこの目の端にあるようなものがなんか気配として感じられるようなものがあって、あなんかすごいものあるかもみたいな感じで思ってドキドキしながら行ってみると、あやっぱり良かったみたいな時が僕は一番嬉しい瞬間なんですね。
美術館体験です
。そうそうそうそう。で例えばその現在の作家さんが自分の作品の空間を確保してほしいってなった時に、よくある国際展のように壁がいっぱい立って空間が仕切られて、そのもう何分割もされた中に一つだけポコンポコンってあって部屋を一つずつ訪ねるような展示だと、僕のような鑑賞方法は生まれないと思うんですね、うん、だからその作家が自分の作品を見る空間を守ることと、で鑑賞者が自由に空間を回ることの自由というか権利のなんかこうせめぎ合いみたいなのがあるんじゃないかなと思うんですね。
でまあその辺の編集もやっぱり、まあ、ある器の中に入って、その観客と作品が入っているものを、まあ、もう一回編集し直す器としても美術館はまだ有効だったと思います。
とは思いますけど、
うん、確かにね。ちょっと僕ばっかり話しててもあれなので、はい、まだ時間がまあ 3,40 分という感じであるので、ここからです皆さん質問がある方にお聞きしたいと思うんですけども、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。
はい、あのもう面倒くさい話はもしないので、ブランク氏みたいな例ってどうなのかっていう話で言うと、
台座をあえて作るブランク氏みたいな例ってちょうど時代的にも今のこうぴったりこうエアポケットに入る人たち、まあ、ロダンが来てで、まあ、カロとかインスタレーションがあったら途中でやっぱりブランク氏のことがどうなのかなってちょっと聞いてみたいと思います。
ああいうふうに、なんだろう、自分の作品の見え方をすごい考えている作家だと、やっぱりこう、台座で、ホテル時点でこう分かるんで、あんまり存在な扱いはできないなっていうのがありますよね。で、その、彫刻の美術館とかって結構あるんですけども、その多くは結構個人美術館なんですね。個人の、一人の作家の作品だけを展示する。まあ、ブランク氏のアトリエもありますけども、ある作家の作品を、その同じ作家の別の作品と展示するのはいいだろうみたいな暗黙の了解があって、まあ調和があろうとなかろうとやっぱりこう一つの空間に入れてもいいだろうみたいなところがあるんだけど、でもブランクーシをじゃあアルプとか別の作家と並べていいのかどうかっていうのはすごくその場合によりますけど結構悩ましいところがあるんじゃないかなと思いますね。だからその冒険しないでいいのは同じ作家の作品を一つのコーナーでまとめるルールみたいなことが結構セオリーとしてはあるような気がします。
あのフィラデルフィアはブラックシーさんが集めた、ね、あれがコーナーに来るんじゃないかなと思って、フィラデルフィアはなんか神殿みたいなところでブラック神殿仕掛けられたスペースになって、あの人なんかはそのコーナーの建築家だったら確かコーナーの建築家だったと思うんだけど、ものすごくこう演出してるっていう感じがして、僕はすごく
あの退屈っていうか
退屈
退屈してるみたいな、こう修道院みたいなこうチャペルみたいな状況を作っておいてそこに展示するって言ってブランク氏。もう一つ僕印象的な展示って、あのニューヨークの近代美術館に行った時にこうたくさんただこうなんかボーンと臨立させてるような感じになってて、なんかあのお笑い芸人がひな壇に並んでみたいな感じになってこれはこれでどうなんだろうみたいな、それだからモントリアみたいなことが作品とかわーっと割り囲まれ囲んでて、その部屋の真ん中にこうブランクしたりとにかく高さも全部まちまちのほうがバーッと置いてあるだけで、うん、なんかその極力まあ極端な例をすごく演出された例と非常にぶっきらぼうな例だけど、まあ、元々ブランク氏がそんなに実は好きじゃないっていうこともあってでなんかどういうふうに見たらいいんだろうってことがかえって混迷が深まったってすごく現実的、まあ、ちょっと個人的な話ですけど、だからなんかこうまあちょっとごめんなさい個人的な話になったからかえって分からなくなったんだけど、その正しい展示っていうのがちょっと今ごめんなさい話聞いてて分かんない部分があって、正しい展示といい展示、
あの正しい展示は僕も分からなくて、
いや、そうか、正しい展示っていうのはどういう時に なんかごめんなさい、正しい展示とそのいい展示っていうのがなんか僕あるような気がしてて、あ、正しい展示っていうのはやっぱりあくまでなんかこう意図なりなんなり勤める展示、いい展示っていうのはもしかしたらなんかそれ以外の可能性を理解できる展示で、なんかそういうふうなあの考え枠をした方がいいのかなって、正しい展示っていうのはあくまでなんかこうある答えを明確、あのこれが正しい答えだっていうふうに言えるような展示のことであって、
それで言うならば正しい展示っていうのは展示を通して何らかの答えを出している展示で、いい展示っていうのは展示を通して何らかの問いを発しているような展示じゃないですかね。
答えを出しているっていうのと、うん、
問いを発している、
開いているっていうのを考えるよりも、それはそれで非常に明快なことだと思います
。いいね。
え、
いやいや、まあ、ちょっとまあいいや個人的な思いがいい。あとブランクッシュはね、ちょっとそういう意味では僕も疑問があるとかあって、うん、台座がついてるので乗ってる、ね、いい美術館は結構なんていうの、いいもの持ってるとかはそうしてるんだけど、日本だとまれにその普通に四角い台座に置いてあるブロンズだけは置いてある場合があったりして、あれの判断はどういうふうにしてるのかなとか、
ね、あれはね、もう判断はね、もうなるべく無難に言うってことなんですよ。
なるべく無駄に、
そうだから
ひどい時その間に1個台座的なブランクッシュは別なものの上に乗っけて、下にさらに白い台座みたいな、なんかこうなんていうのかな、
台座が2つ
最悪のサンプリングみたいなのが行われてる場合があったりして、でもあれ高さが合わせてるのかなとかね、写真のモチーフに、もう全然分かんないのと、ブランクッシュの感じと収蔵されたものの展示に関
して台座までつけちゃってるって作家やっぱり難しいですよね、うん、でその作品として一体化してるから、じゃあそこも作品じゃんってことになれば、まあ、ある程度傷つかないように人に蹴られないようにこう予備で台座乗せといた方がいいかなみたいな判断もあるしね、でそしたらもうアイレベル変わっちゃうじゃんみたいなこともあるので、
うん、なんか
だからブランクーシは、これの例で言うと近代なのにもう意識が早かったというか、その展示の意識が早かったから
近代なのに現在みたいな、
そんな感じがあって、だからこの圧力を生みやすいような作家なのかなっていう感じがしますね。
ブランクッシュの場合だってね、下の台座はなんていうか複製不可能な木彫なのに、うん、上だけ複製可能なブロンズだったりとか、ね、上だけ複製されてるってこともあるのかなと思ったりですね。
ああ、そうですね、うん、
ちょっとこれ以上いくと変なコアな話で本来の意味が脱線すると思うので、他に何かあの、なんかこう、
あ、
はい、
あ、いいですか。